はい、おはようございます。今日は黙示録の20章から続けて黙示録の学びを続けますが、今日は20章の4節から15節までとなります。まあ、この20章が究極のクライマックスではありませんが、一番素晴らしいのは次のですね、21章ですが、まあ、20章も大変素晴らしい出来事で、どうでしょうかね、主の祈りの中にはこの祈りのも含まれてますね。今日のこの箇所の成就ですが、まあ、マタイの6章10節開かなくてもいいんですが、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにという、この祈りですね。まあ、もちろんこの祈りは私たちは普段から祈りますが、それは私たちの個人的な信者としての私たちの日頃の生活の中で成就されるんですが、この20章の箇所ではそれがやっとこの地上においても現実となるような、そんなこう様子ですね。すなわちイエス様が御国をこの地上において建てられるわけですね。まあ、今日はこの千年王国と最後の裁きということをこの20章から見ていきたいと思いますが、まず4節を読みします。黙示録20章の4節、499ページ、一番聖書の最後になりますが、499ページ、黙示録の20章の4節ですね。また私は多くの御座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに、首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。このようにこのイエス様がやっとですね、まあ、戻られて、そしてこの地上において御国を建てるんですね。まあ、もちろん私たちは一番究極のゴールは21章の1節あたりになりますね。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もないという、この、まあ、新天新地の新しい始まりがですね、まあ、究極のゴールですが、まあ、しかしこの20章は本当にずっとこう祈ってきたものでもありますね。千年王国と最後の裁きですが、さあこの千年王国についてまず共に見ていきたいと思います。まあ、4節を読みましたが、まあ、この千年王国の支配者たちというのは誰かというと、まあ、支配者はキリストですが、まあ、キリストと共に支配するということで今読みましたが、まあ、この旧約聖書の予言をですね、ずっと見ても、多くのこの最後の御国の予言があります。イエス様は世に戻られ、御国を形成され、そして支配しますが、一人ではなくて、まあ、もちろん主は支配者ですが、その主の権威の下で私たち主を信じる者が共に支配するという、こういうことですね。まあ、主ご自身もこのことについて御言葉を通して語られたので、ちょっと一箇所見ますが、イエス様の例え話の一つですね、ルカによる福音書の19章の12節から19節までですね。ルカの19章の12節から19節ですが、 まあ、このようなこう例え話ですね、155ページですが、ルカの福音書19章の12節。それでイエスはこう言われた。ある、身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて、帰るためであった。彼は自分の住人のしもべを呼んで住皆を与え、彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。しかしその国民たちは彼を憎んでいたので、後から使いやり、この人に私たちの王には にはなってもらいたくありませんと言った。さて彼が王位を受けて帰ってきたとき、金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。さて最初の者が現れて言った。ご主人様、あなたの一ミナで十ミナを設けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配する者になりなさい。二番目の者が来ていった。ご主人様、あなたの一ミナで五ミナを設けました。主人はこの者にも言った。あなたも五つの町を治めなさい。まあ続くんですが、とりあえずそこまでですね。まあここでは、イエス様がその王位を受けに遠い国に出かけ、そして戻ってきて王となったことになりますが、私たちがその主のしもべとしてそれぞれに一ミナが与えられて、そしてそのしもべによっては唐の町を治めたり5つの町を治めたりとか、そんなふうなことになるんですね。まあ、そういうようにこの例えを考えると、この今の私たちの人生は、クリスチャンとしての人生がある意味、まあいろんな意味もありますが、ある意味このキリストが再びおいでくださる時の下準備として、すなわち主と共にこの御国を治める下準備として、そういう面もあるわけですね。さあ、黙示録に戻りますが、ですからまずこの支配するのは主ですが、共に私たちが主と共に支配し、5節から見ますと、5節6節ですね、499ページ黙示録20章ですが、その他の使者は千年の終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活であり、この第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この人々に対して第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となる。で、まあ、このようにですね、さっきも触れたように主と共に支配しますが、さあこの千年王国の、まあ、住民というのは、まあ、どういう方かということですね。ちょっと考えるかもしれませんね。この黙示録を見ていきますと、多くの方が裁かれ滅んでいく姿を見ますが、果たしてこのイエス様が御国をお建てになるときに、じゃあ誰か残っているのかなというふうな印象もあるかもしれません。でも、まあ、以前見た方々のことをちょっと考えますと、例えば黙示録の7章のところの3節4節ですね、このように以前、まあ、だいぶ前になりますが見ましたね。484ページですが、7章の3節4節ですが、私が神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えない与えてはいけない。それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて14万4000人 であったとありますね。まあ、それから詳しくこうそれぞれの部族の名前や数が出ますけれども、まあ、この14万4千人がこの7番目の封印が解かれる前に、そういう裁きの前に印を押され、まあ、保護されている、守られているんですね。でそういう人たちがいましたね。そしてこの14章の一節を見ても、また同じ人物が登場しますが、491ページですね。14章一節。また私は見た、見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。この子羊はイエス様ですね。シオンの山というのはエルサレムですが、シオンの山の上に立っていた。また子羊とともに14万4千人の人たちがいて、その額に子羊の名と子羊の父の名が記されてあった。このようにありますね。まあ、以前も話したように黙示録は特に順序正しく記されていないので、これが、まあ、今私たちがちょうど来ている場所のことを先もってこう紹介してるんですね。で結局だから、その14万4千人のイスラエル人が、7つの封印のさまざまな災いが終わってからもちゃんと元気にエルサレムにいて、イエス様と共にいるわけですね。ですからこれはまあユダヤ人ですが、イエス様をいわば信じて歓迎するこの方々でしょうね。そしてそのようにユダヤ人の信者たちがいます。まあ、確かにこの箇所を読んでいきますと、多くのユダヤ人もまた異邦人も、残念ながら、この悪魔や、この獣、偽預言者の、に騙されてですね、そしてこの裁きに遭うんですが、しかしながら、あまりそれは触れていな具体的に触れていないものの、異邦人の中にもイエス様を信じる人たちがいたようですね。で、すなわちそれは、この患難の中で、まあ、信じた人たちでしょう。まあ、結局、この千年王国について私たちは、まあ、いろいろわからないことも多くあります。まあ、天国はどんなところですかと聞かれても、よくわからない面が多くあります。千年王国はじゃあどうなるのか、どうなのかと言われても全部は聖書に示されてないんですね。まあ、ともかくそのようにこの基本ここにいる人たちは、まあ、少なくともイエス様に対抗していない人たちですね。見方によってはイエス様を信じていないかもしれませんが、でも少なくともイエス様に対抗していないという、こういう人たちです。でじゃあその千年王国の様子ですが、まあ、旧約聖書の中にも多く示されています。まあ、今日はそういう時間もないので一箇所二箇所ばかり見ますけれども、イザヤ書ですね、イザヤ書の2章の方になりますが、旧約聖書の方になりますね。聖書の真ん中あたりですが、1128ページ、2章の1節からまず4節までですね、読みしますが、1128ページ、アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて示された先見の言葉。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、岡々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自身の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るから。出るからだ。主は国々の間を裁き、 多くの国々の民に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。こういう箇所ですね。まあ、ちなみにですが、この4節が国連で掲げているものですが、残念ながら国連はキリストの部分を切ってます。まあ、すなわち神様の部分を切ってますが、まあ、国連ではすなわち戦争がなくなることを目指していますが、キリスト抜きにそれを目指してますね。で、まあ、もちろんキリスト抜きに戦争がない世界を目指すことは、まあ、ごめんなさい、ちょっと言い直しましょう。戦争のない世界を目指すのは良いゴールですが、キリスト抜きに目指すというのはありえないゴールです。それは私たち人間が罪深い心を持っているので、避けられないこのものですね。争いは、まあ、生じます。キリスト抜きには。ですからそのような意味では、まあ、ここのこれは予言ですが、この千年王国このの時の予言であり、まあ、キリストの支配の下でこの世界が千年間戦争のないこの世界になるんですね。まあ、これは歴史を見てもこういう歴史はないですよ、世の中には。ほとんど1年もないという歴史はないかもしれません。わかんないんですけどでも少なくとも1000年間戦いがないというのはまず歴史上ないですね。そういう歴史はこの世にはないんですね。まあ、そしてそのようにイエス様の支配の下でこうなりますよというような予言、多くこう旧約聖書にそのような予言がありますが、もう一箇所ですね、ちょっと参考に11章の1節から9節までですね、ちょっと読みしますが、イザヤ書11章の1節から9節ですね。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。1143ページ11章の1節ですね。このエッサイの根株というのは、まあ、エッサイはダビデの家ですね。でそこからこうイエス様が生まれるというこういう話ですが、まあ、ですからイエス様の話ですね。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りとの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。この方は主を恐れることを喜び、その目の前、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよるべきのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の無知で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若父が超えた家畜と共にが共にいて、小さい子供がこれを置いていく。メウシとクマとは共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。父の身の子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸びる。 私の聖なる山のどこにおいても、これは害を加えずそこに損なわない主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。まあ、9節が一番肝心かもしれませんが、まあ、でもその自然世界もガラッと変わるという話ですね。このいろんな動物、普通だったら、まあね、肉食動物ですからね、あるいはあの蛇にこう噛まれたりね、いろいろありますが、そういうことがないという話ですが、まあ、なぜそうかというと、この最後の9節にありますが、これは害を加えず損なわない主を、損なわない主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。すなわち主を知ることが全世界に広がって、そのようなこう御国になるからということですね。まあ、そのように旧約聖書に多くのこの予言があります。まあ、皆さんよく私触れることもありますが、弟子たちはしばしばイエス様が、この来られた時に、ローマを倒し、そして、この支配するということを期待しておりましたね。でもそれは間違ってましたね。しかしながら、ある意味それ、そういう理解も無理もないんです。無理もないっていうのは、そのような約束が旧約聖書に無数あるからですね。ただしイエス様が最初においでくださったのはそういう目的ではなかったんですが、しかしながら再びおいでくださる時にはそのような目的で来られ、それらの予言がまあ成就されるんですね。で、まあ、結局この千年王国の様子を見ますと、それは罪がないというわけではありません。イエス様はそういう罪を裁かれますが、正義を持って裁かれます。今の世の中では必ずしも正義で裁かれませんよね。時には悪者がこうのびのびと悪さを続けますし、時には、ね、罪をしてないのにこう裁かれる人もいますよね、無罪でもね。そういうような世の中ですね。だから、まあ、そのような意味ではこの正義をもって死は裁かれますと、罪のないわけではないけれども、とてもまあ素晴らしい世界がイエス様が治めるという、そういう話ですね。で、戦争もなくなります。さあ、でもその続きをですね、見ます。黙示録に戻りますが、20章の、まあ、あの千年王国についていっぱい語ることはできますが、今日はあのここまでにしますが、あの20章の中に出ましたのでちょっと紹介しました。その程度ですが、7節からこのようにまた続いてますね。黙示録20章7節から、そうですね、10節までまず読みましょうかね。しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴグとを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登ってきて、聖徒たちの陣営と愛された都を取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。まあ、そこまでにしましょうかね、とりあえずは。で、まあ、千年王国は今見ましたが、千年王国、このイエス様の御国と戦いを挑もうとする人たちですね。さあ、この7節では、しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放されとあります。まずですね、このサタンという表現、皆さんどうでしょうかね、ちょっと不慣れかもしれませんが、聖書の中でよく出ますが、まあ、悪魔の名前でもありますね。まあ、ヘブル語から来てますし、ギリシャ語、ラテン語でも使われますが、 それはですね、まあ、この対抗者、すなわち対抗するもの、敵とかね、そういう私たちに対抗を挑むものという、こういう、こう、意味合いを持つものですね。まあ、もちろん神様にも対抗しています。で、このサタンは、この千年間、牢に閉ざされ、閉じられてましたが、ここを読みますと、牢から解き放されてあります。だから、自らそこから脱出したんではなくて、ここにあるように解き放されとありますね。誰かが彼を解放したんですね。今度サタンをね。だからそれは誰がこの閉じたかというと、神様の命令によって閉ざされたし、千年が終わると神様にが命じてこう解放されるという、こういうことになりますね。でもそう考えると、なんでって思うわけですね。まあ、それは神様のご計画ですね。まあ、例えばこの20章 前半1節から、ね、こう読むと出てましたが、まあ、このそうですね、じゃあ3節ですね。そこ知れぬところに投げ込んでサタンをですね、そこを閉じ、その上に封印をして、千年が終わるまでは、それが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後で しばらくの間、解き放されなければならないと、ありますね。すなわち、なんかこう、うっかりミスがあって、サタンが逃げたとか、あるいはちょっとこう、間違って戸を開けたんではなくて、これは計画通りなんですね。千年が終わって、そのようになるんですね。まあ、聖書はなぜというのは特に書いてませんから、私は断言できませんが、でも、自分の推測というか考えを述べるとすれば、だからこれは私の考えだけですよ聖書は言ってませんからね。まあ、でも考えるとすれば、エデンの園では悪魔が人を騙しましたよね。で、そこから罪の問題が始まってますよね。どうでしょうかね。私たちは通常自分の罪を考えたときに、意外と周りの人のせいにしがちですよね。こういう環境が良くなかったからとか、こんなこう悪い環境の中で私はいたんで、だからついついこんな誘惑されてこんな風になった、なってしまったとかね。そんな風にしてこう自分の罪を甘く見積もったり、あるいはその罪が自分のこの歪んだこう神様に敵対するこの心から来てないというふうにこう言いたいんですね。さて、でもこの千年間の素晴らしいこのね、御国の時ですよ。そんなことがこう歴史上未だなかった素晴らしい歴史です。健康も健康ね、みんなが健康で、そして長生きし、戦争もなく、本当に素晴らしいこう夢のような世界ですね。国連もそれを夢に掲げているわけですよ、実際で。私たち人間はそんな世界に住んだら、私はもうね、そんな罪なんかしませんと思ってしまうかもしれませんね。でも悪魔が登場しますとですね、すぐにこの人が飛びつくように悪魔についていくんですね。で、神様に対抗するわけです。それは何を示しているかというと、私たちの罪という問題がいかに根強いものなのか、ちょっとした問題ではなくて、私たちの心の奥底からの大変なこう問題なんだということをそこから示されますよね。本当に悲しい話ですが、悪魔がこのように放たれますと、みんなが、いやいや、私たちはもうイエス様なんか喜んでますから、そんな悪魔聞きませんと言うんでなくて、残念ながら多くはその声に従い、キリストに対抗するわけですね。 で、そのようなこういきさつがここに示されてますね。まあ、この無数に砂、浜辺の砂の数のように集まって、そしてそのようにこの神の陣営をと戦おうとするわけですね。で、本当にいかに私たち人間が罪深いのか、悪魔のちょっとしたささやきですぐに飛びつくように罪に走るようなこういう様子ですね。まあ、この結果を見ますと9節の最後ですが、すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くしたとありますね。結局どうでしょうかね、皆さん時々悪魔を神様と同等に考えることもありますか。悪魔、神がいて悪魔がいて、こう悪魔神と戦おうとするこう敵で、まあこういっぱい戦ってこう、ね、そしてどうしようもなくこう続くような、そんなイメージでしょうか。違いますよ。悪魔は神によって作られた天使です。もちろん私たちよりはるかにですね強いんですが、でも神様と比べるとね、比べにならないんですね。そして10節見ますと、悪魔の運命がありますね、裁かれますが、そして彼をサタンですね、惑わした悪、彼らを惑わした悪魔は、ごめんなさい、彼を惑わした悪魔は、火と硫黄との池に投げ込まれた。そこには獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。このとうとうサタンがですね、火の池に投げ込まれるんですね。悪魔がそうなります。すでにそこには先週見たあの獣ですね、獣はハンキリストですね、そして偽預言者がそこに千年の間すでに裁かれていますが、ここにさらにサタンが裁かれますね。そして二度とそこからはもう解放されません。自由になりません。二度と人を惑わすようなこともありません。神様との戦いはもう終わりました。もう二度と戦いはないですよね。で、結局この火の池というのは、サタンとそのサタンに従う者のために作られた裁きの場所ですね。まあ、時々この黙示録の中でも、あるいはこの私たちの普段こう世の中を見回しても、悪魔が勝っているように映るかもしれません。そんな風に感じるかもしれませんが、そう感じたとしても、それは一時的なことに過ぎないんですね。最終的にはこのようになりますと、このイエス様は約束しておりますね。さあ、その続きになりますが、11節から今度は、この最後の審判ですね、最後の裁きについて記されてますので、見ますと、11節から、そうですね、13節までまずお読みしますね。また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。ありますね。まあ、この人類の最後の審判、この最後の裁きの時ですが、まあ、全ての人々は主によって裁かれますということですね。どうでしょうかね。人によっては、こう死というものでもことが終わるとこう考えるでしょうか。死でもって全てが終わります。でも聖書はそう言ってませんね。死後には こう裁きがありますと、そのように記していますね。まあ、一箇所、まあ、今の箇所もまさしくそういう箇所ですが、もう一箇所ちょっと見ますと、あのヘブル人への手紙の9章の27節にこのように記されていますね。ヘブル書の9章27節には、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにって書いてますね。人間には一度死ぬことと、そしてその後裁きというのが定まってますね。でこのさっきの黙示録の箇所に戻ると、そこには例外ありません。この12節には、死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。偉い人たちもいれば一般庶民もいます。王もいれば総理大臣もいますし、まあその一般庶民も一緒です。逃げ場はありませんね。全てが神の前に立ち、そして裁きの時がとなります。神様はそこで私たちの行いによって私たちを裁かれるとありますね。そしてまあこれまで人類、人間がこういろんな形で死んでいきますね。まあ海の中で死んでいくものもいれば、そういうものもまあいわばよみがえって神様の前に立たされる。死もハデスもですね、神の前に立つと。そして結局このさまざまな書物が開かれ、そしてこの命の書に名が記されていないものは罪の行いに応じて神様によって裁かれますとこうあるんですね。まあ、大変こう暗いこう様子ですね。千年王国と打って変わってこうね、随分違いますが。さて、でもこの14節にも非常に面白い表現があるので見ますと、それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。第二の死。普段聞かないし考えませんよね。一度死ねば終わりと。あるいはまあさっき一度死んで裁きというのもあったんですが、第二の死。まあこれはあのさっき5節6節でもちょっと出ましたよね。あの戻りますと、あの同じ20章の5節、その他の死者は千年の終わりまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。この第一の復活に預かる者は幸いなもの、聖なるものである。この人々に対して第二の死は何の力も持っていない。この第一の復活というのは、イエス様を信じた者がそのようにまず復活するということですから、こういう人たちには第二の死は何の力もないという話ですね。だからこの第二の死はイエス様を信じない者たちの裁きの話ですね。永遠に神様から追放され、この火の池、さっきねサタンのことを見ましたが、そこに追放される、そんなこう永遠の裁きの様子を見ました。大変な話ですね。はっきり言って大変な話です。神様のそのすべての祝福から追放されるという、こういう話です。私たちは普段考えないかもしれませんね。特にイエス様を信じていなければ考えないかもしれませんが、この私たちはこの地上において日々多くの、実に多く、無数の、数えきれないほどの神様の祝福に預かってます。気づかなくてもそうなんです。感謝をしなくてもそうなんです。神様の愛によって注がれる多くの恵みに預かっているものですが、まあ、しかしこの罪深い人間は神様を拒み、この神様抜きに生きていくということを選び取るときに、 最終的にそうなるんです。すなわち神様がそれをお許しになるんです。この火の池はまさしくそういうところなんですね。神様の愛のない、祝福も一滴もない、この、まあ、苦しみのところです。そのように、こう、聖書が私たちに注意を呼びかけてますね。で、まあ、最後に15節を見ますと、命の書に名が記されていないものは皆、この火の池に投げ込まれたとありますが、今日最後に皆さんに問いかけたいことがあります。あなたの名は命の書に記されていますか？ということですね。あなたの名前は命の書に記されていますか？まあ、この最後の裁きというのは、名が記されていないものがそのように裁かれますよという話です。まあ、逆に言うと、この命の名に名が記されているなら裁かれないんですね。じゃあそれはどのようにわかるかということですね。重要なことになりますね。どうして名が命の書に記されるのか記されないのかということになりますが、それは簡単に申しますと、主イエスキリストを救い主として信じるか信じないかということに尽きるわけですね。永遠の命に預かっているものはこの永遠命の書に名が記されます。で、まあ、この例えばですね、まあ、聖書の至るところにそういう話がありますけれども、一箇所ヨハネの3章の36節を見ますと、まあ、このようにはっきりとこう示してますね。ヨハネの3章の36節ですが、178ページ、御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることができなく、神の怒りがその上にとどまる。何が違うかと言いますと、信じる者、御子を信じる者、イエス様を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、いやむしろ神の怒りがその上にとどまるということですね。ですから、まあ、ご自分の罪を認め、イエス様を救い主として信じることによって、私たちが永遠の命に預かり、命の書に名が記されますが、まあ、それこそが目的でイエス様がこの世に来られたんですね。それは私たちに永遠の命を与えるためです。ですから、まあ、簡単に申しますと、ご自分の罪を認めて、謙遜に主イエス様を、本当に私はこのままではダメだから、イエス様をどうか助けてください、救ってくださいとこう祈れば、そのように心から信じて祈れば、罪の許しをいただき、永遠の命に預かり、あなたの名も命の書に記されます。そして、今、黙示録の20章で見た最後の審判に立たないで済みますし、そしてまた、もちろん裁きに預からないわけです。ね、15節、命の書に名が記されていないものは皆、この池、火の池に投げ込まれたとありますね。まあ、20章はそこで終わり、この21章から新しい天と新しい地というのが始まりますね。まあ、今日はこの千年王国と最後の裁きを共に見ました。20章というのは千年間もそこに記されてますから、今日語りきれない多くのことがそこで行われますけれども、まあ、簡単に言いますと、イエス様が地上に来られ、千年間この地上を治めるわけですね。そしてさっきもちょっと触れたように、それはもう驚くような千年間です。千年王国ですね。このそれまでなかった人間の歴史に、そんなこう素晴らしい時です。千年間戦争もないわけです。ありえないですよ、今の世の中では。いつもどっかで誰かが戦ってます。 でもそういう時が来るんですね。イエス様がそれを可能にしてくださるんですね。イエス様が約束通り再びおいでくださり、約束通りこの世界を治めるわけですね。旧約聖書にも多くそういう約束があります。しかし今日の御言葉の中には大変悲しいことがありましたね。悪魔が解放されますと、すぐさまそれに従っていく人たちも多くいました。数えきれないほど、砂の浜のようにに無数に悪魔についていって神様に対抗するわけですね。それほどに私たち人間の罪の問題というのは深刻なものなんですよ。だからこそ自分では解決できないんですよ。だからこそ主イエス様が来られて十字架で死なれたんですよ。まあ、ですから最後に2つのことを考えていただきたいんですけど、1つはすでにイエス様を信じておられる兄弟姉妹、イエス様の御国がやってきます、いつかやってきますね。そしてそのような中ではどうでしょうか。今の私たちの日頃の主にお仕えする姿では、主は私たちにどのぐらい責任をお委ねできるでしょうか。今はその下準備ですよ。まあ例えばね、みんな学校行っていろいろ勉強してこういう職場に就くとかね、いろんなことをしますよね。まさしくそういう時なんですよ。私たちがいつか主と共にこの世界を治めるわけですが、その準備中なんですね。ですからそのようにして私たちを覚えて主に仕えていくべきですね。まだイエス様を信じておられない方、どうでしょうか。聖書を見ますと、あなたの名前はこの命の書に、残念ながら悲しいことですが、記されていない。でもイエス様はその名が記されるように、それが可能になるために命を捧げてくださったんです、十字架で。だからまだこう機会があるうちに、ぜひこの主イエス様を救い主として信じてですね、この罪を認め信じるように、いや今日にでもそういうふうに本当に心からお勧めしたいんですね。やがてこの時は来ますね、いつかは分かりませんが、イエス様が来られ、御国を形成されます。そして審判の時もあるわけですね。今はまだ救いの時です。イエス様が私たちを救われるためにこの地上に来られ、十字架にかかられたんですね。最後に祈りたいと思います。愛する天の父様、今日はこの黙示録の学びの中で千年王国と最後の裁きを見ました。いろんな感動する面もありながら、とっても悲しい面もあります。どうか私たちが、すでにイエス様を信じている私たちが、本当にこのイエス様が再びおいでくださることを期待しつつ、そのことを覚えながら主にお使い、今からお使いできますように、どうか導いてください。普段のいろんな生活の中で誠実に主を主とし、使えることもできますように。そして御国においても主は私たちを用いようとしておられますから、そのことも期待しながら主にお使いできますように導いてください。まだイエス様を信じておられない方も、本当にこの命の書に名が記されるためには、ご自分の罪を認めて主イエス様を救い主と信じる、そのことが必要であることを覚えて、本当にごまかすことなく自分の罪を認めて主を信じ、救い主として罪の許しのために信じることのできますように導いてください。どうか それぞれのうちに豊かに主がお働きになるように願います。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。